私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。本日は与えられました福音書の日課よりご一緒に御言葉を聞いてまいりたいと思います。3つ のイエス様の御言葉が並んでおります。許し信仰奉仕と章題がついている通りですが、それぞれ独立して読むこともできますが、内的にはこうつながっていると言っていいと思います。順を追ってご一緒に考えてまいりたいと思うんですね。で、最初の小説にあるところは非常にこう何て言うんでしょうかね、厳しい言葉ですね。私たちの罪がこういかに私たちにこう私たちをがんじがらめにしているか。罪っていうのはこう本当にこう恐ろしい力だと思いますけど、私たちが思う以上にこう私たちをこう縛りつけて執拗に絡みついている、そういうものだと思います。で、イエス様の弟子たちをご覧になってるんですよね。で、弟子たちが思っている以上のことをイエス様はそこでこう目を向けておられるわけですが、何をイエス様はここで見ているかっていうと、その弟子たちの中の関係を見てるんですね。弟子たちの間にあるものを見てるわけです。つまり教会の中をご覧になっているわけですね。で、イエス様が教会の中をご覧になった時に何を見たかっていうと、その罪の力がいかに大きく、そこでその力を振るっているかっていうのをこうイエス様はこう見抜いて、おられるわけです。しかもそれがどういう形で あるかっていうと、その兄弟が兄弟に対して罪を犯している、そういう形で、罪がこう姿をこう表しているわけです。で、こういう罪ですね、そのある意味では隣人をつまずかせてしまう、キリストからつまずかせてしまう、そういう罪に対してイエス様の裁きは本当に厳しいものです。このルカによる福音書の中でも今日の聖書の言葉は最も厳しいイエス様の言葉と言っていいと思います。そういう意味ではイエス様って方は容赦ないんですね。罪を犯した人は罰せられなくてはならない、これは明確にイエス様のメッセージの中に、あるわけです。しかし同時にイエス様は今日私たちに対して、罪の力をじゃどうすればこう防ぐことができるのかということをこう私たちにこう示してくださっているんですね。今日江本さんが子どもたちにお話をしてくださって、教会ってところは一人で信仰を持つところじゃなくて、みんなで、一緒に集まってこうやって礼拝を守ることで私たちはこう信仰をこう大切にしていくんだって、江本さんきっと17章ちゃんと読んだんだなって思いました。素晴らしいなと思いました。イエス様は私たちにこうその罪の力を防ぐにはどうすればいいかっていう時に、その兄弟姉妹で一緒に罪と戦うんだとこう呼びかけておられるんですね。一人で罪と戦うことはできないって言ってるんですよ。私たちは信仰の友がいることによって初めて罪と戦うことができるんだとおっしゃる。どこにその罪と戦う力があるかといえば、それは互いに悔い改めて生きていく、そういう場所に初めてその罪と戦う力が与えられていくんだ、そのようにこう呼びかけておられるわけです。イエス様って人は決して理想主義者じゃないんですよね。とっても現実的な方だと思います。だからイエス様は今日ですね、一言も罪を犯しちゃいけないとはおっしゃってないんですよ。よく読んでください。罪を犯してはいけませんよなんてイエス様は言ってないんですよ。罪の力がいかに絶大であるか、 私たちの心の中に作っている罪っていうのがいかに力が大きいかってことをよく分かっておられるから、つまずきは避けられないんだ。はっきりイエス様はそのようにおっしゃるわけです。で、私たちがいつも間違うのはどこかっていうと、その私たちは傲慢なんですよ。罪の力をいつも侮ってるんですよ。だから私は罪を犯していない、私は悪いことなんか何一つしてない、そうやって言い張って私たちはいつも悔い改めることをしないですね。で、そうじゃないんだって言うんです。イエス様は信仰を持った人間というのは何が大切かっていうと、罪の力を知ってることなんだ。人をね、人にひがみを持ってしまったり、人を傷つけてしまったり、ね、汚い言葉をやっぱり使ってしまったり、こう、いろんな私たちの罪の現実をどう戦えばいいか、仕方ないじゃないかっていうんじゃなくて、いや、戦う道はある。それはどこにあるかっていうと、教会の群れの中で生きていくってことなんだ。そういうふうにこうおっしゃる。だから私は、過ちを犯しうる人間なんです。そこに立って生きるんだ。素直に神様に許しを願ったらいいじゃないか。そして互いに許し合っていくことこそ私たちの教会の姿なんだ。私たちがこうやって礼拝をともともに守る、10年20年も兄弟姉妹としての関係を保って生きていく、許し合っていかなかったら成り立ち得ないんですよね。私が本気で相手のことを裁き出したら、こんな群れは簡単に滅んでしまう。しかし、私たちがこの教会の群れを通して、そして神様の言葉を通して、いつも神様に許しを願う、懺悔がそうでしょ。そして、ね、主があなたと共にいますように、知識者が知識をする、またあなたと共にって、毎週こうやって、これはお互いに罪の許しを請うてるんですよね。相互の挨拶ってのはお互いが許しを請い合うっていうことです。私を許してください、そしてあなたも私を許してください、私もあなたを許しますから、それが教会の相互の呼びかけ、礼拝の中で行われていく許しの出来事なんです。だから式文っていうのはそのことを全体を通して私たちに教えているですね。まあ、もちろんこのイエス様の言葉を、まあ、1日に7回許せとかね、1日に7回悔い改めて許してやりなさいなんて言葉を、まあ、聞くときに、弟子たちも教会の中にあるその罪っていうものに悩み苦しんでたんですよね。本当に苦しんでたと思います。自分たちの信仰の弱さにおのおのき、そして教会の善と、こんな教会、ね、お互いが陰口をし合うような教会がどうなってしまうんだろうか、そういう心配の中に弟子たちも、まあ、あったわけです。まあ、だから今日弟子たちはイエス様に信仰を増してくださいと願うわけですね。まあ、しかし弟子たちはやっぱり見当違いをしているわけです。なぜなら彼らは自分の信仰が強くなれば罪を克服することができる、自分が我慢する力が増せば問題は解決できると思い込んでいたわけです。言い換えれば、彼らは、弟子たちは自分自身に目を注いで自分の信仰の強さ、あるいは自分の信仰の粘り強さが大きくなれば増せば罪を犯さないでいることができる、そう思い込んでいる。しかし、そもそも信仰っていうのは何かっていうことですよね。そもそも信仰っていうのは何か、それは神様の恵みに頼るということではないでしょうか。神様に身を委ねていくということではないでしょうか。イエス様は十字架にお付きになる前に、その時イエスは言われた、 父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。そのようにこう祈ってくださったんですね。自分を十字架につける者のためにどうか彼らを許してやってください。彼らは自分が何をしているかさえ分かっていないんです。私たちはこのイエス様の祈りによってのみ立ち直ることができる。いや、必ず新たな思いで許されて生きることができる。頼る、神様に頼るっていうのはどういうことか。それは自分の小ささに目を留めることではなくて、神様の大きさに目を留めることです。自分なんて存在はいかに頼りなくて、いかに小さな存在であるか。そうではなくて、私たちの人生の中で神様を主役にして生きる。このルカによる福音書の冒頭1章2章には、イエス様の誕生の物語が出てまいりますけれども、マリアはマグニフィカートを歌ったわけですね。クリスマスの時にイエス自分がイエス様を身ごもったことをした時に、彼女はこう歌いました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。この身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。私は主をあがめますって書いて歌ったんですね。マリアは主をあがめます。で、このあがめるっていう言葉はラテン語では冒頭に置かれているんですね。マリアはだからまず何歌ったかっていうと、あがめますって歌ったんですよ。あがめます。で、あがめるっていう言葉はマグニファイっていう言葉なんですね。だからこのマリアの歌はマグニフィカートって呼ばれるようになったわけですけれども、このマグニファイっていうのはあがめる、日本語ではあがめると訳されましたけれども、大きくするっていう意味です。私は大きくしますってマリアは歌ったんです。私は大きくします、神様を大きくします。マリアは今どういう心境かっていうと、自分のようなはしためって言葉も僕も分かりにくい言葉の一つだけど、身分が低いですね。私のようなはしため、岩波聖書はね、悲惨に生きる私、悲惨って言葉は本当に罪人であるっていう悲惨さですね。人間の悲惨さ、そういうふうに訳している人もいますが、私どもの言葉で言えば罪人である私です。罪人である私をあなたは目を留めてくださった。罪人である私、人を許せない小さな、本当に偏狂な、人を裁くこと心しか持っていないような私、そのような醜さを持っている私、神様がしなくちゃいけないとおっしゃっていることをすることができない、ローマ書7章の中でパウロが叫んだように、神様がなすべきことを、神様がしなさいとおっしゃっていることをこんなにはっきり分かっているのに、自分は何一つできない、そういう悲惨な人生を生きる私、そういう小さい私のことを神様が目を留めてくださった。いや、神様は見捨てないでいてくださった。そのことを、その喜びに出会った時に、マリアは、私は神様を大きくしていきます、私はこれからは神様をもっともっと大きくして人生を生きていきます、私はそういう喜びに今出会っています。マリアは本当に大きな声で今その歌を歌うわけです。で、ある今日の聖書の仲介書を読んでいたときに、そのイエス様は、その信仰、私たち一人一人の信仰がどんなに強かろうがよ、どんなに大きかろうが、そのできないことはできないってことを私たちに分からせるために、イエス様はわざと こういう不可能なことをその、ね、7の70倍許しなさいじゃないけど、人を許しなさいって本当に不可能なことを口にされたんだって言っている本がありました。あの的を得ていると思います。私たちは罪人なんですよね。教会の中にだって罪が満ちてるんですよ。互いに許せない思いを持っている、互いに愛せない思いを持っている、互いに理解し合えない人がやっぱりいるんですよ。罪を犯してるんです。ないなんて言っちゃいけない、罪を犯してる。しかしそのような私たちの群れをイエス・キリストの道へとしていく、その平安にしていく道は一つなんです。神様はそういう私たち一人一人を許してくださっている。その許しの恵みを知ることでしかないんです。で、許しの恵みを知って歩んでいきたいんです。だから私たちにはその時にこの式文が備えられているんですよ。礼拝っていうのはそういうもんなんです。共同の悔い改め。私たちはやっぱり一人じゃ信仰を生きられないんですよ。一人で罪を犯さないで生きていくなんてことは絶対できないんですよ。私たちには絶対信仰の仲間が必要なんです。共同の悔い改めが必要なんです。そしてそれぞれが小さな存在である私たちが時には傷つけ合いながらもなお許し合って一緒に生きていくときに、私たちの群れは本当の意味でイエス・キリストの恵みにだけ頼る、そして神様にのみ誇りを持って生きる、そういうご生き方を私たちは信仰生活を通して少しずつだけど身につけていくんです。本当にその歩みは遅いかもしれないけれども、一歩一歩私たちはやっぱりイエス様によって成長させていただいているんだと私は思います。今年私事になりますが、何と申し上げたらいいですかね、私の牧師を神様のところに送りました。これは私の牧師はやっぱり一人だから初めての経験ですね。私の受選牧師であり、私が小学校5年生の時から牧師になってもずっと、私の牧師として立ち続けてくださった方を神様のもとにお送りをしました。で、その時の先月納骨式が行われたんですが、私の牧師を天国に送るっていう経験はこう何て申しましょうかね、もちろんどの牧師先生もたくさん牧師先生も送ってきましたけど、しかし私の牧師が天国にいるっていうのは、表現しがたいんですけど、何と申し上げたら、イエス様があなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈ってるっておっしゃってるんですよね。イエス様が私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ってるっておっしゃった、イエス様の言葉にこう顔がつく経験というのかな、それは真実なんだってことをこう深く教えられている不思議な時を私は5月から過ごしています。今まで自分が説教で語ってきたことや、もちろんともどもに信仰の仲間と歩んできた、その歩みが別に間違っているってんじゃなくて、これも経験だと思うんですよね。私の牧師が天国にいる、そしてイエス様があなたの信仰がなくならないように私はいつもあなたのために祈っているよ、あなたがどんなに罪を犯そうとどんな失敗をしようと必ずあなたが立ち直ることができるように私はあなたのために祈ってるよ。こういう言葉の一つ一つがこう言葉じゃなくて声として私の中で響くようにこうなったと思います。その敬愛する牧師が引退をされてからも先生は礼拝を大切にする先生でした。で、お会いするたびに先生がおっしゃるのは、礼拝はやっぱりいいもんだとおっしゃるんですよね。で、仲間に会うのもいいんだけど、何より礼拝がいいって。で、年を取って、許されている。許してもらえてるって。 イエス・キリストの十字架によって無代価で全くの見返りなしに私は許してもらっているって聞くことによって、その私はやっぱり1週間生きていると思う、それは本当にありがたいことだとお会いするたびに語っていたのを、いたことを今思い起こします。私たちそれぞれにそういう牧師を持っていることだろうと思います。礼拝を大切にして礼拝をともどもに過ごす、そこで語られる言葉はなくとも、しかし礼拝の中で許されている、私たちの人生が全部許されている、そしてさあ明日からまた新しく生きていっていいんだ、そのようにイエス様が毎週毎週私たちにこの御言葉を通して呼びかけてくださっている、本当にそのことを感謝をしたいと思うんです。そしてそのことを本当に、その恵みに本当に出会うときに、私たちは自分の信仰の大きさに驚嘆してみたり、自分の信仰の弱さ、あるいはみすぼらしさに気落ちをする、そんなことしないで、神様を大きく、神様の恵み、その恩寵の中で私たちが生かされている、許されている、その恵みにしっかり私たちも立って、この1週間を歩んでまいりたいと思います。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。